ロックラッシュレディオ、続いては田中アート。
俺にも言わせろ。
田中アートさんです。こんばんにゃん。
こんばんは。
こんばんみ。
はい、今日は綺麗に自然に決まりました。
はい、
では美しく流れだということで、この流れに乗ってこのコーナーからいってみましょう。
田中アートのアーティストピックアップ。
一組のアーティストをピックアップしてもらい、今週も熱いトークを繰り広げていただこうというコーナーです。
はい、今回はですね、フジロックフェスティバルが近づいてきたということで、今年のねフジロックに出演するアーティストの中から田中アートさんに気になるアーティストをピックアップしてもらいましたので、その気になるアーティストは誰ですか？
はい、フジロックにこの人がと思ったので、山下達郎さん、
はい、ねえ、理由は？
山下達郎さんが出るとは思わなかったですね。でもただ外で聞いてみたいなと思う人なんで、
うん、
はい、
あ、野外でね、
はい、
うん、行くの今年のフジロック？
行かないですね。行けないですね。おでもフジロック一回も行ったことないですよ。
あ、
もう毎回誘われたりとか行ってみたいと思うんですけど、あの3日ぐらいやるじゃないですか、うん、行く人みんな3日全部行くんで、
うん、まあ、みんなねキャンプしてね泊まってっていう、それもなんかすごく
こう、
ね、
うん、そう
なってるからね、
全部で行かないと途中で帰るのとか嫌じゃないですか、
うん、
なんでなかなかタイミング合わないですね。だからこの仕事辞めたら行きます、
うん、辞める理由、辞めるあのタイミングあんの？
分かんないです。あ
の予定はあんの？
フジロックに行きたいから辞めますって辞めます。
あ、まあ、
今ライブの映像とか見れたりしますもんね。
あ、もう結構最近そういうの出してますけどね、うん、やっぱ現場に行ってみたいなとは思うんで、
まあ、確かにね、
はい、
うん、まあ、あの田中さんはね、もう今こう山下達郎が出るっていうことでね、びっくりしたって言ってますけど、はい、フジロック意外になんかこう出てきますよね、うん、あ、このアーティスト出るんだみたいのがね、
こんなマニアックな人も出るんだとか、うん、いろんなステージあるじゃないですか。
そうそうそうですね、そのステージの中にはね、ものすごいマニアックなアーティストも出たりとかね、まあ、確かにあるんで、まあまあ山下達郎さんも本当に日本を代表する、うん、もうあのシンガーソングライターで、まあ本当だからずっと一線で、
そうですね、
ね、なんかもう売れ続けてるというか、こうヒットメーカーとしてね、
はい、
うん、いる人だなと思うんですけど、田中さんはこの山下達郎はいつぐらいから知ってるというか、
なんかそのあんまりそのアーティストとしての感じよりも、本当曲をこう知って、あ、この人がそうなんだっていうぐらいでしたけど、
楽曲を提供してる人、
うん、そうですね、まあ、そんな感じだったんですけど、やっぱあのクリスマスの曲とかで、あ、この人の歌なんだとか、この人が本当に歌ってんのぐらいでしたね最初。
うーん、
はい、だから直接は分かんなかったですけど、でもよ、その後、まあ、まあすごい人だなと思って、ライブとかも結構ちっちゃいとこでやってるイメージで、
うん、
でもすごい人なのにちっちゃいなみたいな、ちっちゃいとこでやるんだなっていう印象が強かったですね。
あ、こだわりが強いですからね。
そうですね、うん、だから見ると多分そういうことですよね、
うん、
そんな大きいところでやるイメージがないので、そのなんですか、フジロックとかでのメインステージですね、の多分ヘッドライナーとかだと思うんですけど、そのイメージを見てみたいなって感じでしたね。
ユッキーはどういうイメージで？
私はもちろん山下達郎さんといえば、あのクリスマスイブが子供の頃にね、聞いてもう一番知ってる曲っていうか印象的な曲だったんですけど、どちらかというと私、竹内まりやさんなんですよ、うん、
あ、
そう、奥様の方の、うん、で、あのアルバムを聞いたりとかもしてましたし、あとは最近だとネットでこうライブの映像とか見ることができて、うん、で達郎さんも一緒に出演されてるのを見たんですけど、うん、びっくりしたのが音の良さというか、うーん、 CD と変わらない、なんなら CD よりすごいかもっていう、 なんかそういう音へのこだわり、これライブだからで済ませないっていう、あ、ライブでもステージの上でもそんな音を作ることが、生でみんなでこんな人数いるのに演奏することができちゃうんだっていうくらいの音の綺麗さ、美しさに驚きましたね、
うん、そこがやっぱり山下達郎さんのね、
すごい。
リハーサルをやっていて、今日はもう自分も含めて来てくれる人たちに満足をする 演奏ができる状況じゃないとか環境じゃないって思うと、はい、当日ライブをやらないこともあるという、そういうこだわりの人ですからね。
それは良くないですね
いやきっとファンの方もそれを分かってチケットを買ってると思うんですよね、う
ん、たまんじゃないですけど、
ね、まあまあ確かにね。だけどもうそれがほら
まあまあまあそうですね、
そうそう、それも含めて
イベントかもしれない、
は
い、
もう山下達郎
じゃあ今日は大丈夫って、うん、もう始まれば大丈夫なんですね、
なんか宝くじに当たったみたいな何にな
るじゃあフジロックも出ないかもしれないですね。
いや、
うん、その可能性もあるんですね。
まあ、あそうね、
ドキドキしますね。
あとは時代とともにどうかと、うん、
まあ、それもあるな、うん、まあ、一番最初に知ったのはいくつぐらいの、
どう
で、いつの時代の、
でもそのクリスマスイブとかなんで、
あ、まあ、でもね、あれも長いことシームソングで ね何年も使われてたから、
はい、
もともとあった曲だもんね、あれもね。
あ、そうですね、
そうそう、うん、
いまだになんかこう時代を感じさせない曲がほとんどですよね、
う
ん、
それは言えるね、アレンジも含めてね。
そうなんですよ、うん、すごい。
私がね、一番最初にね、山下達郎を知ったのはね、15歳で、山下達郎というよりも私の大好きなクールス、
あ、
クールスのニューヨークシティニューヨークってアルバムがあって、はい、そのアルバムのプロデュースを山下達郎さんがやったんですよ。
そうなんですかね。
そう、それでだからクールスを好きで、それでプロデューサーが山下達郎っていう。で、当時ほら15歳だからもうアーティストメインで、このサウンドプロデューサーとかそこまで気にしないじゃない、全然。その翌年にライドオンタイム、
はい、
山下達郎さんの曲がね、この曲が大ヒットして、はい、で本人自らマクセルカセットのね、はいはい、あの CM ソングに登場してね、
うん、
こうやってなんかこう海かなんかにね、はい、膝ぐらいまで使って挑発で、
あ、でも俺覚えてます、
ワンレンでね、
あ、覚えてますね、それ
そう、それであの手をこうピストルの形してバーンみたいな、
覚えてるな、
それやって自らが出る CM ソングがあって、でこのライドオンタイムが大ヒットして、それを見た時に、あ、この人山下達郎っていうんだっていう、だこの人がクールスのあのアルバムのプロデュースした人なんだなっていうのが、はい、こう一番最初なんだけども、それからではもうあれよあれよと、
ね、
ヒット曲連発なので、ああ、もうすごいんだなっていうのありましたね。
そっか、あれなんか覚えてますね、すごい印象深いですね、
あの CM ね、
はい、
うん、そうそう、
はあ、懐かしい、
うん、
今脳みそがこう
活性化されました
いろいろ思い出した、うん、でもあの最初はあれよね、シュガーベイブっていうね、バンドで、うん、うん、デビューしてて、でもこれもね、本当にあのさっきの話のちょっと近いところになるんだけど、まあ、1981年にあの俺たちひょうきん族、
はい、
バラエティ番組のあれがスタートして、
はい、
その番組のエンディングテーマ曲がそのシュガーベイブが、もともとシュガーベイブの曲のダウンタウン、
うん、
それをねエポがカバーして、
うーん、
うん、
それはユッキーもなんとなく、
いやー、活性化思い出してきた、
うん、私なんかもうリアルタイムに見てたので、うん、そうそう、エンディングテーマでなんかこうダウンタウンって、お、すげえいい曲だなと思ってなんかこのすごいこう歌詞とエンディングがすごいぴったりだなと思って、はい、そしたら、まあ、シュガーベイブっていう曲のカバーだっていうこと で、
うん、
でこれが作曲したのが山下達郎だっていうのが分かった、うん、やっぱこれすごい人なんだなっていうね、うんうん、感じでしたけどね。あとあの山下さんといえばビーチボーイズの大ファンということで公言してるんですけど、基本的にアメリカンポップスだったりとかアメリカロックとかがね大好きなので、あとあのドゥーアップとかも大好きで、アカペラのカバーアルバムとかも出したりしてるんですよ。オンザストリートコーナーっていう、
あ、それ知ってます、
うん、
あの、あ、知ってます、いろんなあれですよね、
カバーの ね、うん、ね、それをこうドゥアップのカバーをね、やってて2枚出てるかな、うん、私もそれは持ってるんですけど、
はい、
あとビーチボーイズで言うとね、サーフィンの映画のサントラをね、はい、やったり、
うん、
ビッグウェーブだったかな、やったりしてたんですけどね、まあまあ本当に才能あふれる、
うん、ね、
アーティストですよね、
うん、
うん、まあそんな山下さんの選曲してもらうんですが、
はい、
田中さんは何を、
夏近くなんで、もう夏暑すぎるんで この曲かなと思って。
早く夏が終わってほしいなって。
そうですね、暑すぎなんで。
もうだったらクリスマスに。
それは飛びすぎでしょ。
なんか涼しくなくていい。
ちょっとでもあの夏終わんな寂しかったりするときにとか、うん、車で聴くのにこの曲はすごいいいなと思う。夕方とかいいですね。うん、なんかでやっぱいい曲はいい曲ですね。本当に、うん、俺も改めて聴いてましたけどめっちゃいいですね。それでは聴いてください。山下達郎でさよなら夏の日。
山下達郎さんでさよなら夏の日でした。
うん、いやいい曲ですね。
なんか夏が終わる感じがしてきました。うん、
でもね、あの夏真っ盛りの曲もいっぱいあるんだけど、
ね。はい、
あえてそっちじゃなくてね。
そうですね。
今年6月から猛暑だったので、うん、
まあね、
なんかもういいよ暑いのって感じがしちゃうのかも。
もう年々夏が苦手になりますね。
今日のアーティストピックアップは今年のフジロックフェスティバルに出演する山下達郎さんでした。続いてはケイズドリーム7月のレコメンダーアーティストです。田中アートさんお願いします。
はい、今月はですね、トミー率いるスリーピーヘッズを流させてもらっております。
うん、
まだまだ付き合いが浅いんですけども、最初に見た時からセンスを感じまして、
うん、
今日流す曲とかまさにいいかなと僕は思ってますね。
うん、
はい、
それでは今週の一曲お願いします。
はい、それでは聴いてください。スリーピーヘッズでポップソング。
ドリーム7月のレコメンドアーティストスリーピーヘッズでポップソングでした。
うん、まあね、荒削りだけど、はい、いいセンスしてるよねっていう感じがするね。
そうなんですよ、なんかそこがすげえ良くて、その若者にすごい大事なのはそこな気がしてて、うん、若者も最近はすごいいろんなので吸収してるので、スキルが高い子たちは増えたと思うんですよ、
ね。
うん、
確かに、
はい、でそこもすごい大事だと思うんですけど、この彼のようなセンスっていうのはなかなかどうやって磨いていくのかも難しいと思うんで、それを持ってる子で音楽に興味があるっていうのはなんか一番光る気がしちゃって、うん、はい、応援したいと思ってます ね、はい、
バンドの情報が少ないじゃないですか。
そうですね、
まだ始まったばっかりっていうところもあるのかもしれないけど、まあ、ここのとこね、ずっとあの今月ほら、はい、3P ヘッズを紹介してくれるんで、私もあのなんとなくいろんな、はい、あのライブ映像とかをチェックしたりしてるんですけど、は
い、もう全然ないと思いますよ。その去年の暮れかな、初めてライブやったのがその時に 4,5 本のツアーみたいな感じ でツアーファイナルって言ってたんですよ。
あ、本当、
はい、その 4,5 本のやつが、うん、でその時が初めてのライブだったらしいので、
うん、
だからライブも全然やってなかったと思うんですね、うん。
まあちょっとこれから
ね、
ライブガンガンやってライブ慣れしてね、
うん、そうですよね、そこですよね、うん、もうそんな 4,5 本のライブでバーって良くなるなんてありえないので、
うん、
どんどん、いろんな場を踏んで、いいアーティストになってほしいなと思いますね。
わ、うん、かりました。
スリーピーヘッズケイズドリームで9月にライブを行います。田中アトさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
お願いします。
稲毛ケイズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケイズドリームです。
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
各地のライブハウスの情報をお送りするライブラッシュです。
はい、東京杉並区高円寺にあるライブ&バームーンストンプのやすこと島崎康弘店長に登場してもらいます。
リモートでのご出演です。やす店長、こんばんは。
はい、こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、いやいやいやいや、ね、いろいろ暑い日が続いてますが、
はい、
はい、お元気でしょうか。
まあ、なんとか頑張ります。
どうですか、ムーンストンプの方は商売繁盛してますか。
今月はそうですね、忙しいかもしれないですね。
儲かってますか。
そうでもないです。
暑いと、ね、お店に避難される方というかね、クールダウンしに寄られる方とかいらっしゃるんじゃないですか。
そんなね、うまい子が上にいたらいいですね。
ね、放送聞きの皆さん、一休みはぜひムーンストンプで。
はい、そうですよ、ね、あ、そうそう、じゃあ改めてムーンストンプの場所をじゃあ教えてください、う
ん。はい、高円寺の北口を出まして純情商店街を行った突き当たりですね。純情商店街の突き当たりの地下になります。
うん。もう、あの、駅から100メートルぐらいよね、歩いてね。
そうですね、本当に。すぐですね、うん。はい。
そうそう。ユッキーはまだ、ムーンストンプ行ったことないんだっけ？
ないんですよ。もう、何度も何度もこのコーナーで、今のように、うん、安店長から場所をお聞きしてるので、行ったつもりで。行った気になってますけど。
行った気になってる。もう、だって、高円寺でね、23年目だもんね、
うん、はい。
ああ、今度ムーンストンプっていうライブ&バーを高円寺にオープンするんだよって武見さんが、うん、ね、この番組でも打ち合わせの時も散々言ってたの、まるでつい最近のような感じ。
そう、22、3年年を食ってるということです。
もうそんなに経ちますか。怖いですね。
そう、恐ろしいです。本当にね、はい、まあ、でも本当機会があればぜひ
ね、カレーとかピザも美味しいんですよね。
はい、ね、頑張ってます。
昼間はやってないんですよね。夕方くらいからですか。
だいたいそうです、イベントによりますけど7時くらいからですかね、うん、夜の。
ライブバーということで、はい、夜しか人が来ないということですね。
そうです。
じゃあ今週おすすめのアーティスト何という方いきましょうか。
はい、なぎらあつしを紹介したいと思います、うん、はい、
どんな感じのアーティストなんですか。
彼は弾き語りが多いですけど、バンド編成でもやってたり、うん、なんかいろいろなスタイルでやる器用な、アーティストですね。
おお、なるほどね、はい、どんな感じの歌なの。
とてもね、純粋でね、爽やかな歌を歌います。
なるほど、は
い、純粋、歌詞がもうそういうのが伝わってくる感じ。
そうですね、
そっかそっか。じゃあね、ぜひ曲を聴かせてください。
はい、なぎらあつしでロンググッドバイをお聴きください。
なぎらあつしさんでロンググッドバイでした。
おお、なるほど。
彼は本当になんか多彩で、リズム&ブルースだったりもそうだし、うん、なんか現代音楽みたいなこともやってみたりとか、
そうですか、
なんか、うん、かなり器用な、アーティストですね、はい、
じゃあいろんな感じの曲があるんだ。
そうですね、はい、
あ、それはライブ見てて楽しいですね。いろんな世界を感じることができるんですね、
う
ん、
そうですね、で彼はもうなんかみんなに可愛がってもらって、なんか永遠の後輩キャラみたいな、
そんな感じの、
うん、
なるほどなるほど。でもね、はい、私あのこの今聞かせてもらったロンググッドバイすごい好きですよ。
はいはい、
もう
絶対そうだなと思います。
いやいや、いいですよ、本当に ね、うん、このなぎらさんがライブ後はいつあるんでしたっけ。
7月の28日の月曜日になりますね、
うんうん、
対バン式なんですけども、ハッチハッチェルさんと、ツーマンっていう形になってますね。
うん、なるほどね、はい、いや本当楽しい一日になりそうね。
もう 地獄のような。
いいじゃないの忙しいのも。
はい、そうですね。
嬉しい悲鳴。
はい、
嬉しい悲鳴です。うん、
まあ安店長も飲みすぎないように気をつけてください。うん、
はい、頑張ります。
飲みすぎないように頑張る店長。
まあ安店長今週もありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございます。
また来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ライブラッシュ。高円寺ムーンストンプの店長やつさんでした。